る。
このコーナーは地元長岡を元気に盛り上げる市民の力を週替わりで突撃取材、その名も
つながるラジオ。
このコーナーは長岡市民共同センターの提供でお送りします。
噂のあの人にインタビュー、長岡
プレイヤー。
つながるラジオ、今週は長岡プレイヤーズ後編です。長岡を拠点にさまざまな形で市民活動に関わる人を毎月お一人ずつゲストにお呼びしまして、前半と後半の2週にわたって根掘り葉掘りお話を伺っております。前回に引き続き KNH 五色百人一首クラブレッドキャッツ代表の長谷川奈々さんにお越しいただいております。ナビゲーターは長岡市民共同センターの高橋さんです。高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。レッドキャスさんですが、長岡初の五色百人一首を仲間と共に楽しむクラブチームさんになります。先週は、活動ですとかやりがいについて、お伺いしてきました。引き続き、長谷川奈々さんの人柄ですとか、あとは市民活動に関わる経緯などを、お聞きしていきたいと思います。
そうですね、先週の最後に飛び出した斜めの関係を地域と結べるようになりたいという、そのあたりもですね、後ほどググッと迫っていきたいなと思っております。でまずはですね、そもそもどうしてこういった市民活動に関わるようになったのか、経緯から教えていただいてもよろしいでしょうか。
私実は子供が4人いるんですけど、2人目の子供を出産するときに専業主婦になって、子育て中はちょっと世間から取り残されているような感じがあったんですよね。それで少しでも社会とつながりたいと思って、最初に地域のボランティアに参加したのが、コミセンの方から声をかけていただいた母水としてだったんです。母水っていう、わかります？
母子保健推進員の略、母水さんですね、はい、
それをさせていただいていました。
どうですか、そうやって社会と関わってみて感じることっていうのは何かありましたか。
人と話すことですごく癒されるなっていうのは感じますよね。今のコロナの時期もそうですけど、子供だけではなくって同じ思いをしている人たちが集まって話をするっていうのがすごく癒されることだなっていうのは感じました。
確かにそうですね、コミュニケーションがどんどん薄れてしまっている現代の中で、さらにこのコロナ禍というところですからね。活動にあたってこう大切にしていることなんかもお伺いしていきたいなと思っているんですけど、どうですか、何かありますか。
毎週、子どもたちの練習するしている姿を見させてもらってるんですけど、この子は家ですごい練習してきたなとか、すごい今日はやる気だなとかって、ちょっとした変化に気づけるようになりたいなと思ってます。それで子どもたちに声かけをしてつながりが持てるといいなと思ってます。
子どもたちの変化っていうのはやっぱり目に見えてわかるものとそうでないものもあったりするとは思うんですけど、子どもたちはやっぱり札の数でまず数値的な自分自身での評価があって、でも数字に見えない評価っていうのを大人からされたときに、すごくそれは自信につながっていくような気がするんですよね。そのあたりいかがですか。
自信になってくれるといいですよね。気をつけてね、その変化に気づいていきたいなとは思っています。
このあたりはどうでしょう、ご自身の子育ての経験から何かこう感じるところ、気をつけて工夫しているところなんていうのもあるんでしょうか。
4人の子供育ててきた経験はすごく生かされてるかなと自分でも思ってます。
で先週出てきた斜めの関係を子どもたちと結んでいきたいということだったんですけど、これ具体的にはどういうことなんですか。
このレッドキャッツだけではないんですけど、私母水の中でも研修を受けた時に、その地域っていう感覚が薄れてるとか、人間関係が希薄になってるとか、そういうその社会的に背景がある中で、その子どもたちとその地域の人である私とかいい関係を作って、孤立しないように、子どもたちが寂しくないような、子どもに目をかけてあげられるような社会ができるといいなと思ってます。社会とか地域、
確かにそうですね、親と子の関係とか友達と友達の関係、縦と横だけじゃなくて斜めの関係があるっていうのは いいですよね。支援活動をしていこうという中にはご自分が子どもの頃のご経験も反映されてきていたりするのかなと思ったりするんですが、何かこう心当たりとかってあります？
よくばあちゃんに連れられてお寺に行ってました。
そうかそうか、まあ、確かに昔はこのお寺とか神社っていうのが当たり前に地域の真ん中にあって、何か困ったことがあったらお寺さんに相談する、お茶を飲んでそこに集まってお話をするとかね、そういうことが普通にあったんですよね。そこで例えば自分とは違う世代のおじいちゃんおばあちゃんと会ったり、あるいはご住職さんからいいお話を聞いたりなんてこともあったりするんですかね。
そうですね、ご住職の話を聞くの好きでした、ちっちゃいながらも。
どんなお話がこう印象残ってます？
どんなだろうか、結構住職さんが一人一人のことをよく知ってくれてて、私のことなんかも大きくなってから言ったんですけど覚えててくれたりとか、すごくあったかい感じがしますね。
いいですね。あ、それまさに斜めの関係ですよね。
そうですね。
じゃあこういった市民活動ももしかして始めたり続けたりできているのはご住職さんの言葉が何か残ってたりしたんでしょうかね。
相手に施したらちゃんと返ってくるっていう、情けは人のためならずっていう、そんな感じでしょうかね。
いいですね。それが今なおこうして長谷川さんの心の中に根付いていて当たり前のように実践されていらっしゃるっていうのはなかなかこう考えていてもできない部分だったりするのかなと思うんですが、はい。でまたそういった長谷川さんを支援したりとか支えてくれたりしている仲間たちもいるんですよね。
私がよく相談しているのは小見線の飯田さんなんですけど、関西弁のキレッキレの女性の方なんですけど、私よりちょっと目上なんですが、敬語が使えません私、飯田さんに。何でも相談させてもらってて、スポーツ少年団になることもアドバイスしてもらって背中を押していただきました。
素晴らしい。じゃあちょっと頼れるお姉ちゃんみたいな感じなんでしょうかね。
お姉ちゃんです。
なるほど。いや長谷川さんのこうお人柄雰囲気を見ていると、私がってこう前に出ていくタイプのリーダーさんではないなと。でやっぱり困っている子どもとか地域の人にもこうどんどん関わっていくようなこうサポートタイプのリーダーさんなのかななんていうふうに思ったりしたんですけれど、どうですか高橋さん、今日お話伺ってみて。
そうですね、カルタだけにこうまっしぐらではなくて、やっぱり地域に支えられ、で地域がまた誇りと思えるようなカルタクラブ作りたいみたいなところがあったりして、まあ、そこら辺の視点というのはやっぱ長谷川さんならではじゃないかなとは思いますね。
そうですよね。こういったまあカルタを通してどうですか、子どもたちには何を学んでほしいって思います？
やっぱり一生懸命やったら必ず結果は出てくる、あとは負けて悔しい思いだったりとか、勝って嬉しかったりとか、悔しいから次頑張ろうとかって、いろんな気持ちを経験してもらいたいなと思ってます。
確かにそうですね、生の経験で生の感情が芽生えてくるわけですからね。で最後になりますけれど、どうでしょうか、今後のこのレッドキャッツの活動、また、長谷川さんご自身で何か目標とか今後の展望みたいなものがあったら教えてもらいたいんですが、どうでしょうか。
百人一首っていうのがなかなかこの近寄りがたいイメージがあるかもしれないんですけど、そうではなくて楽しいものなんです、本当は。で体験をしてもらってぜひまた皆さんに経験してもらいたいなと思ってます。
またこれを通してこの地域がどんな地域になったらいいなって思います。
やっぱり子どもたちから元気をもらってるんですよね。なのでその子どもたちをみんなで、地域のみんなで見守っていけるような地域になれるといいなと思ってます。
お互いにいい思いやりの循環があったりして、それがまた地域を活性化していくっていう部分もあったりするのかなというふうに思います。ぜひですね、今後もまた長谷川さんの活躍でレッドキャッツがそれこそ新潟一、日本一になっていく日もあるのかなと思います。まあ、その実践の成績だけではなくて子どもたちの大きな成長にも期待していただきたいなというふうに思います。レッドキャッツの活動なんですが、毎週火曜日午後4時45分から午後6時30分まで高町公民館を会場に練習を行っております。そして第3土曜日は午後1時から午後4時まで山通り込み線にて練習と、そしてバドミントンもね、体を動かすためにされていらっしゃるということです。詳しい内容などはインスタグラムでご紹介もありますので、イベントも含めてぜひチェックしていただきたいと思います。 メンバーも募集中ということでよろしいんでしょうかね。
募集中です。大募集中です。
あのこの地域に住んでいなくても大丈夫ですか。
はい、ぜひ来てください。
じゃあ最後にちょっとせっかくですので、この五色百人一首の魅力、はい、PR してみてください。
3分間でドキドキワクワクが味わえます。
これちょっと聞くと大人の私たちですらワクワクしてしまうんですけれど、3分間のワクワク、ぜひ今だと思ったその時がね始めるチャンスかなと思いますので、特にね子育て中の皆さん、このラジオを聞いて気になるという方はインスタグラムまずはチェックしていただきたいと思います。ということで、先週と今週の2回にわたってお送りしてまいりました今日のゲストです、KNH 五色百人一首クラブレッドキャッツ代表の長谷川奈々さんでした。長谷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
つながる、
つながる、
長谷川奈々は斜めの関係でつながる。
このコーナーは長岡市民共同センターの提供でお送りしました。